スナックもない。道は、あ、歩くの？
うん。関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペース実行アークがお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。毎週火曜日はですね、このアークオーディオのスタジオの実行アークが、にて行われている月例トークサロンアークトークコンピレーションの模様をお届けしております。この日常とアート、そして社会とアートをつなぐ、様々な、実践をですねお伝えしているこのアークトークコンピレーションというトークサロンですけども、今月8月お届けします内容は7月の21日の土曜日に行われたアークトークコンピレーションボリューム5オルタナティブメディア映像発信テレレの実践より、ゲストをですね、映像発信テレレの下野坊修子さん、お招きして、様々なメディアについての試みをお話しして、いただいております。まあ一言でオルタナティブメディアとか市民メディアという言葉ね、聞き慣れてない方も多いと思いますので、まあ簡単にごく簡単に、前説として説明しますと、まあいわゆるテレビや新聞のようなマスメディアと違って、僕たちそのいわゆる映像の、プロじゃなくてもですね、いわゆるもしくは発信していく何かラジオ番組とかね、そういった、マスメディアに関わっていなくてもですね、もう簡単に、そのあたりの電気屋さんで売ってるようなビデオカメラとか、もしくはボイスレコーダーとか、もしくは携帯電話のですね、写メールとかね、ああいうビデオ動画を撮れるやつとかね、そういうのを使ってでも身近な情報とかを自分たちでインターネットとかを使ってどんどんどんどん発信している時代にもう今なっています。まあそれの最たるものはブログとかになるんでしょうね。誰でも簡単に日記をつけて、単なる日記じゃなくていろんな人に読んでもらう本当に小さい一番最初のパーソナルメディアとして、ブログなどももてはやされてますけども、そういった形で、市民レベルで、映像をですね、自分たちで作って身近な社会問題などを、発信していく、このカフェでね、なおかつ人が集まるカフェでそういった上映をしていく試みとしての、様々な事例をですね、今回下野坊さんにいろいろお伝えを、していただいております。今回2回目の放送になりますが、まあ、実際にこのカフェ放送テレレということをですね、されて、初回ね、いろいろあったと思います。もう4年ぐらいされてるんですけども、そういったねこの実践を始めた当時の苦労話とかね、開催されるカフェによって全然この意見が違うこととか、そこで、流される映像を一切選ばずに、どんな、レベルの作品でも必ず公開していくっていうその辺のね志などについていろいろお聞き、していきたいと思いますので、どうぞ聞いてください。
実際初めに5年今やられてるんですね、はい、初めにされた時の一番最初の回っておそらく印象に残ってると思うんですけども、どうだったんですか、お客さんの反応とか。
そうですね、最初は作品もまだほとんど集まってこなかったから、
ね、
知り合いに何か作ってやとかあれへんとか言って聞きながら、それ傍らで自分らが一生懸命作って出してるっていうような形で、なんかなんとか1時間つながって出してるみたいなことがしょっちゅうやったんですけど、見に来たお客さんが見るなり、何やこの幼稚園の発表会みたいなやつはこんなもん見せるんかとか言われて、いやーとかもう お店のオーナーさんが中入って、まあまあまあまあって言ってくれはったりとか、そういうことは多々ありましたね。うん、
だからその今でこそ、まあ、随分活動されて、テレレっていうことを自体知って、まあ、来られる方も増えてきたと思うんですけど、最初はその映像を見るっていうことがの、なんですか、見慣れてるのがテレビとか、
そうですね、
映画とかだったりする人がもう圧倒的に多いですよね。
そうそうそう、
まあ、映像といえばもちろんテレビで初めて見る人とか映画でっていうような印象がある中で、全くそういう文脈じゃない映像を 見る機会になってっていうことですよね、うん、それはもう初めての。
だからね、うん、みんなね、何ですかこれみたいな感じで、うん、なかなか分かってもらえないで、あの見てもまだようわからん、うん、だってもう本当にいろんなジャンルの映像があるし、うん、戦争反対言うてみたらこっちでなんかあのゴレンジャーみたいなのがあったりとか、うん、でアニメーションもあるしとか、本当にあのちょっと頭抱えるようなあの作品とかいっぱいある中 でしかもなんか定期的にやってるし、誰でも出してもいいし何でもいいよみたいなんで、なんかこうつかみどころがないみたいな、そういうイメージがすごくあったみたいで、であの、まあ、いろんな人からね、もっと選びなさいと、こんなあの下手な作品はやめなさい、上手な作品だけ選んで、あのもっとテーマも決めてとか、ドキュメンタリーだけに絞るとかやりなさいとかいうような意見はかなりいろいろもらったんですけど、私は誰でも言いたいことが言える場所って確保しよう思ったら、人から見たら下手かもしれないけど、それは絶対確保しとかなあかんなと思って、うん、はぁとか言って頭抱えながらでも、うん、でもやっぱりこれはちょっと続けていこうっていう形でやってきました、うんうんうん、でただあの時間かけてね、あのわざわざ見に来てくれたりとかするので、できるだけその見た人が楽しめるようなあの並べ方とかね、うん、そういうふうな工夫をしたりとか、なんかちょっとしんどそうなっていうのは、あのずっと全編それやったらみんなああ言ってしまうかもしれんから、うん、なんかこうちょっとこうね工夫して並べ方変えたりとかいうようなことは、うん、あの使用していますけど、うん、でもあの誰でもがあの作品を発表できる場っていうのは確保していきたいなと思ってやってます、
うん、ってことはもう内容についてはもう一切もうクルボの拒まずで、もうほとんど何もいじらないわけですよね。
そうですね、はい、
もうそれでどんな方からも、
はい、
うん、でどんなジャンルであっても OK っていうことで、う
ん、なんかね最初の頃はねやっぱりあのなんか嫌なものが来たら拒みたいという思いもすごく強かったりとか、はい、でもせっかく出してくれたしなと思って、うん、まあとりあえず出そうかとか思ったり、あの一個ねなんかお母さんが自分の子供を取ってはるんやけど、なんか古い机をずっと取ってて、子供らがなんかそっからね虫が出てくるんですよ、古い机やからこう虫食いみたいなとこから、うん、でそれをキャーとかワーとか言ってるのが延々10分ぐらい取ってはって、うん、これはもう絶対タフェでやったらみんなもう絶対見やんと、うん、わー言って誰も見てくれへん状況なんちゃうかなって思って、うん、でもせっかく作ってくれはったから思って出して、うん、出したら全然予想と違って、みんな一生懸命どないなんやろ思って見てはって、うん、なんか「なんやろクワガタちゃん」とかみんなでわーわーわーわー言いながら見てくれ、うん、でそういうのを経験して、なんか自分でこれはダメとか言うのももしかしたらちゃうんちゃうかなって、うん、いろんな人が見てあのいろんな思いがあるから、それ面白いと思ってくれる人も結構いてはるから、うん、なんか小さい感覚でこれダメこれ丸ペケっていうのもちゃうかなとか思ってきて、うんうんうん、だからもう本当お客さんに委ねるっていうか、来た人が何やこれ言われてはーとか言いながら、でも面白かった言ってくれたらもう嬉しいっていう感じで、だからなんかもうあのドキドキハラハラしながら毎回行ってます
ということは、その場所でまあ上映されて、そのカフェ放送でやっていることの一つ面白いなと思った点がですね、あの普通テレビとかケーブルもそうなんですけども、あんま大勢で見ることないじゃないですか、うん、でもカフェであのたまたま集まった人とかも、それを見に来た人も含めて映像を見ながら後で話をしたりするわけですよね、うん、なんかそこでこうまたなんか、あ、私はこう見てたけどもあの人はそんな見方したんやみたいな会話とかってどんどん生まれたりしません？うん、
ありますね、うん、であの場所によって全然違って、はい、あの今14箇所ですけど、比較的若い人たちが集まる場所と、かなりあの長居なんかはあの70代ぐらいのばあちゃんたちが結構あの近所で、
あ、それはカフェですか？
カフェ、あ、画廊なんですけどね、町の画廊なんですけど、それやってくれてはる人が今70代の方なんですけど、なんかもうあのわざわざ都会言うたらあれやけど、まあ市内まで行くよりもその自分たちが住んでる場所で面白いことやっていきたいいうので、長居支局とか言って名前つけてあのやりだしてくれはったんですけど、なんかそこは結構ばあちゃんたちが集まってて、で前にあの スバル5っていうね、2000何年かな、セレクト版になったんですけど、あれも私これはちょっとと思って出したら逆にみんなに受けたんですけど、あのそれなんかはその若い人が集まってるとかもなんかあまりにもバカバカしいっていうか面白いんでキャー言って喜んでくれないけど、ばあちゃんたち引いて何ですかこれはとか言ってもう大変っていう、そういうのもあるんやけど、でもあの前に憲法9条のテーマの作品が出てきて、それを見たあのまあ70、80代の人たちは戦争経験してはるから、いやーわしはな満州でこんなんやってなっていう話がその見終わった後にブワーッと出てきて、でそこにいてた若い人たちはいやそんなこと初めて聞いたわみたいな感じで、すごいなんかあの生の話がその映像をネタにどんどんこう展開していくっていう、そういうのはすごい面白いですね。
こんだけたくさんの場所でされてて、で、まあ、地域も違えば、あれですよね、年代層も違うと思うんで、全然その一つの作品、同じ作品をこの7月とか8月とかそういう月ごとでプログラムを組んで、同じプログラムで回るされてるわけですよ、はい、ってことはもう評価も全然場所によって違ってくるっていう、
違いますね、
そういう面白いことも起きるってことですよね。
もうあの今月の7月、今月はねたまたまドキュメンタリーが多くて、はいはい、しかもかなりあのテーマがあのなんやろ、メーデーの話とか、はい、パート労働法の話とか教育基本法の話とか、
結構社会派ですね、
社会派が あって、その中になんか、はい、レッド忍者って なんじゃこれみたいな感じのも、そうそう、その見た人はこのギャップがテレらしいとは言ってくれはったんですけど、
しかも14歳の時に撮ったって
めっち
ゃ若いじゃないですか、
そういう作品もあったんですけど、うん、あの龍谷大学でやった時は学生さんすっごい一生懸命見てくれたんですけど、はい、うん、これあのインタビューとか話が多いもんやから、あのカフェ、まあ、レストランカフェってあのお茶飲みながら、はい、お酒飲みながらで、はい、わーって言い出したらもう話が聞こえなくなって、うん、どんどんみんなもう聞こえへんもんやからもう喋り出して、はい、最後あー見てんの私だけ、うん、他の人誰も見てくれてない、うん、っていうようなあのこともあります。
はい、本当に場所によって全くお客さんの反応も違うと、
そうですね、
はい、それでこの場所にはお客さんだけじゃなくて、この作品を作った制作者の方も来られるんですか。
はいはい、
制作者の方も一緒になって
見て、一緒になってみて、
ちょっと時々ですね。
そうですね、
どう評価されるかもう目の前で分かってしまうってことですよね。
あのね、なんかあの普通の上映会やったら割とうちわとか応援してくれる人とか、うんうんうん、あと分かってる人たちが、逆に分かってる人たちが来るんやけど、はいはいはいはい、喫茶店とかやったらたまたまお茶飲みに来たりとかお酒飲みに来た人やから、なんやこれとか、あとこのパート労働法のことでも分かってる人を見たら分かるんやけど、なんか分からん人を見たらなんかあるんやなみたいな反応でしかないとか、だから逆にすっごいシビアで、これってすごいあのまあ自分の作品を評価してもらうには最高の場所ちゃうかなっていう気はしますね。
はいはいはい、もう完全にフラットな状態、
もう本当にあの反応もほんまにいろいろで、あのなんていうかな、パッと見に来た人が、なんかあの服綺麗やなっていうような反応しかしない人とかね、もうすごいなんていうかな、その場で感じたことをバンバン言ってくれはるから、すごい面白いですね。
これ、まあ、こんだけ今、まあ、今回7月は比較的なんていうんですかね、こう、まあ、社会派なテーマが多くて、そんなにトーンがバラバラな感じはまだしないんですけども、まあ過去のものとかちょっと、
は
い、過去で
上映された
ファイルがこっちあるんで、ちょっと回していきたいと思いますけども、でちょっと順々に回していっていただいてよろしいでしょうか。あのこんだけまあテーマがバラバラで、私がたまたま見に行ったのが高槻のカフェコモンズっていう、はい、ところで見に行った時はその、あの誰かミュージシャンのプロモーションビデオとかも流れてたように記憶してるんですけども、
はいはい、
ああいったものももちろんドキュメンタリーだけじゃなくてありで、
はいはい、
ありますね、でそういったものの中になんかなんですどっか雪をね、なんかあのすごい豪雪地帯で雪かきをひたすらするひたすらしてるってそれだけのビデオを見たのを覚えてて、で結構それがなんかみんな割と見ててどれぐらいできたんかなみたいな、あの道がだいぶ空いたとか、
もうカメラ固定ですよね、ずっとその場所しか映ってないんですけど、 でそれはねたまたまあの全国市民メディア交流会っていうのが毎年どっかの地域でやるんですけど、うん、今年北海道なんですけど、前にあの横浜でやった時に私も参加して、うん、で上越ケーブルっていうところで番組作ってる市民の団体がいてはったんですけど、はい、そこの人たちと交流してあのお互いに作品を見る会みたいなその場でちょこっとやって、うん、でもっと見たいねっていうことで、うん、あの諏訪でみんなが集まってまた合宿とかやったんですけど、うん、やっぱり作品面白いからもっと交換しようやっていう話になって、うん、今その上越ケーブルで流れてる番組をテレレでも流して、うん、させてもらい、テレレの向こうで流してもらいっていうようなことをあの今やってるんですけど、うん、その上越ケーブルの方が作った本当に豪雪、すっごい豪雪地帯のところで、うん、あの雪を自分のお母さん、多分、うん、あの人何40代か50代ぐらいの人なんですけど、その人のお母さんがもう雪がいっぱいで家の中入られへんから、その明日帰ってくるために入るためにここ道掘るんや言って、うん、あの玄関までの道から玄関までを雪かきしてるっていうシーンを定点カメラでずっと撮ってはんねんけど、あの何やろうな、まあ、テレビとかでも豪雪のこととか聞くけど、本当にそこに住んでる人がなんかこう自分らの思いでこう撮ってる、本当に日常の会話でなんか何してんの、いやおかんもうじき帰ってくるからなとか言いながらこうやってるとか、うん、でなんか犬が来てこう一生懸命こう抱擁してる、でも本人はどこにも映ってないけどキャンキャンとか言ってる音だけが入ってたりとか、そういう撮り方をしてはって、やっぱりそこに住んでる人でしか撮れない映像やと思うんで、それがね本当にいろんなところで上映したらみんなすごい喜んでくれはったりとか、うんうんうん、そういうのはありますね、はいはい、
なんかちょっとあの、まあ、ここまでだいたい映像、カフェ放送テレビのちょっと話をして、なんか一つ作品を今日皆さんに、
そうですね、
あの作品ばっかり見てしまうと話ができなくなるんで、はい、ちょっと一本になりますけども、まあ、あのその他の作品はどっかまたこう長いこといろいろいろんな場所やってはるんで、ぜひ行ってもらうとして、一本じゃ あの作品を紹介していただいて、ね、
は
い、
上
映させていただきます。
戦争と人っていうあの韓国の人が作った作品なんですけど、最近あの海外の人たちともいろいろ交流ができまして、あの山形であのドキュメンタリー映画祭 あの2年に1遍やってるんですけど、そこで出会った人と交流があって、で向こうのビデオアクトか、ビデオアクトは日本や、なんていうの、ちょっと名前ど忘れしちゃった、
その海外
あのそこのグループの人たちが支援して作ってる作品なんですけど、はい、あの若い人が作られた作品をあの送ってきてもらってテレレで上映させてもらうようになったんですけど、うん、それをあの1個ちょっと、はい、じゃあお願いします。
じゃあそれをちょっといただいておきましょうか。
さっき名前忘れてましたけど、あのメディアアクトっていうとこなんですけど、韓国のメディアアクトっていうのはあの、国がすごいお金を出して映像をあの、するシステムっていうか、場所を提供して機材も提供して、でそこであのいろんな人が勉強したかったら行けるような場所を作ってはるんですけど、もう上映ルームもあるし、パソコンなんか20台ぐらい編集できるような部屋があったりとか、私は何回か見せてもらいに行ったけど羨ましくて、私たちは手弁当で必死で、あパソコン1台入ったとか言いながらやってるのに羨ましいなと思ってるんですけど、だからもうすごいあのなんていうかパブリックアクセスとかそういう感覚が日本よりもどんどん進んでて、あの作品もすごい作品がいっぱいできていってるっていう。で映画祭とかもあの女性映画祭って、ソウルの女性映画祭私も何回か出させてもらったんですけど、あの本当にあのたくさんの人が見に来てて、ものすごい国が援助してあのすごいいい感じでやってるっていうのがあの韓国の状況ですけど、まああのテレレの作品もあの今回あのソウル女性映画祭っていうのがあるんですけど、大阪でも大阪女たちの映画、女たちの映像祭大阪っていうのがあって、これを2年に1回やられてるんですけど、そこに去年はあのテレレの作品ショート作品をあの紹介してくれることで2作あの上映してもらったりしまして、で、まあ、そういう私もソウルに行った時に 若い人たちがいっぱい作品出してるし見にも来てるんですけど、日本から行ったのは私らだけで、私が、作った忘れてほしゅうないっていう作品だったんですけど、被写体の人は私より少し上の人で、車椅子の人なんですけど脳性麻痺の人で強制不妊手術をされたんですけど、その人を追った作品なんですが、それがまあソウルで映画祭で上映されたんですけど、日本から私とその彼女とか関係者がだいたい50代ばっかり行って、なんか日本っておばちゃんしか作ってないのと思われてんちゃうかなとか思って、もう帰ってくるなり若い人たちに皆さん出しましょうって一生懸命声かけてるんですけど、なんかテレレで作品出してくれた人たちがまたこう次にステップアップできるっていうか、いろんなところに発表の場を広げていけるようなこともこれからも提案していきたいなと思ってるんですけどね。
で今そのソウルの、はい、メディアメディアさんでしたと、そのテレレと、はい、まあ、交換で映像の方を、まあ、お互いやっていくっていう話だったんですけども、はい、先ほどもフランスの例とか、はいはい、韓国の例とか聞いてて、はいはい、やっぱ日本っていうのはその辺の市民が映像を自分たちで作ってでも発信していけるやないかっていうところにはやっぱまだ遅れているっていう感覚なんですかね。
なんかやっぱり表現って、まあ、今の若い人たちはだいぶこうトレーニングできてきてるかもしれんけど、うん、私らの時は特にばあちゃん、私はばあちゃんに育てられて、女はその出しゃばっちゃいけない、もの言っちゃいけないの時代やったから、その表現するっていうことは女の人はしない方がいいとかね、あんまりその出しゃばってわーわー言わへん方がいいように見られるから、もう言っちゃいけないよみたいなと、そういう文化の中で大きなってきてるから、表現ってすごい下手やと思うんですよ。で日本の文化って割とこうね抑えるっていうか、そういうのが多いんちゃうかなって気がしてて、もっともっとその何やろ、すごいものを作るとかそういうんじゃなくて、本当に自分の思ったことを相手に伝えるということをどんどんみんなでやっていった方が面白くなるし、なんか一つだけって面白くないじゃないですか、はい、一つのものをいろんな見方で表現してきたら、ああそういう見方もあるんやっていう方が絶対面白くなるし、知らないこといっぱいあると思うね。テレビだけじゃなくて、もっともっと身近なテーマとかいろんなものを出てきてほしいなと思う。うんうんうん、で前にね、いっぺん車椅子の人が映像を作りたいので、教えているので行ったことがあるんですけど、その後で自分たちが作ってきた作品がなんかデモに行った映像をずっと撮ってきはんねんけど、車椅子で撮ってるから前の人のお尻がダーッと10分近く映ってるような絵 でそれをテレレに出したらみんながもう大顰蹙で、もうこんな長いのずっと見せられてたまらんと。でただそのなんか言いたんやろから、もっと言いたいことちゃんと言ってよみたいなね、そういうメッセージを制作者の人に伝えて、でまたその人たちはその人はまた次返してくれたんですけど、でもある意味私たちはいろんな角度の映像に慣れすぎてて、車椅子の人たちが撮った映像を見てなかったんちゃうかなって、はい、だからそういうのがもっともっと出てきてもええと思うんですよ、うん、でもこの角度でもいいやん、ずっとお尻映っててもいいやん、でも何を言いたいかっていうことは絶対必要だと思うね。だからそれを伝わるように工夫さえしていけばいいんじゃないかなって、そういうのを。でも次の作品では車椅子の人をまた車椅子の人が撮ってるというね、普通は健常者の人が上から撮ったり横から撮ったりするんやけど、自分たちでみんな撮ってはるから、本当に車椅子がなんかガンガン当たりながら街歩いこう車椅子で移動してんのを後ろからまた車椅子の人が撮ってるって映像も出してくれはってんけど、そういうのってすごい必要やと思うし、私たちはもうこうやと思い込まされてる部分がいっぱいあると思うから、いろんな角度から、うん、映像とか情報とか言いたいこととか出てきた方がなんかあそうかって思えるようなことがいっぱい出てくるんちゃうかなと思うんですよね、うん、
はい、聞いていただきましたアークトークコンピレーション、ボリューム5 オルタナティブメディア映像発信テレビの実践、より、ゲスト下野坊修子さん、お招きしてですね、さまざまなこの市民メディア、マスメディアではない形の、映像発信の試みについてお話をしていただいております。一番、面白いなと思ったのは作品をあくまで選ばないということにこだわり続けていることです。これはなかなかねできそうでできないんですよね。普通の上映会とかね、だとね選んで当然なわけですよね。どんな作品でも流せるわけじゃなくて、例えば同一のテーマでもまあ当然レベルの高い作品を、流すわけですよね。ただ、こう趣旨が違うんですよね。そういった趣旨ではなく、あくまでどんな人でも映像を発信できるメディアを使って自分たちで表現できるんだっていうことを、に気づいてもらう場がを作ると、それがまず第一義なので、とにかく作品は選ばないと、どんだけその場所でですねお客さんにやじられてもですね、あくまで、様々な作品、レベルが高いものか低いものから、テーマがもう社会的なものから、ものすごいなんかこうエンターテインメントなものからもういろいろあると思うんですけども、そういったものをごちゃ混ぜにして選ばずに流すということによる、一つの成果をですね、どんどんどんどん、上げていってるようなこのカフェ放送テレレなんですけども、またこういったね、実践をそのカフェでやるわけなんですけども、同じカフェでもねやっぱりね場所地域とかもしくはその地域に住んでる、まあ、集まる人々の世代とかによって全然意見が変わってくるわけですよね。映像を見た時に、そういった、場所の持つ固有性とメディアが発信されるところのこの関連性みたいなところもね、非常に面白いなと、思います。まあ、こういった試みは本当にテレビとか新聞に慣れすぎて、しました。僕たちにとってもう本当に真新しい珍しいものですけども、本来はねメディアっていうのは別に決して、お偉いさんだけが作って独占するものではないはずなんですよね。表現の自由が当然認められている、日本なので、どんどんどんどん自分たちで表現できることはまずしていくと、そして、何か問題があるならばそれに気づかせていけるようなそういう表現のリテラシーみたいなものをどんどんどんどん手に入れていかないと、いけないなと思う今日この頃ですけども、そもそもその、下野坊さんも言ってましたけどもね、言っておられましたけども、表現そのものに慣れていないと、何か伝えたいことがあるけども、それを表現することそのものに慣れてないこの日本という国、まあ、そういったところの突破口として誰でもが流せる、結構ねこの表現に慣れてないっていうのはね、したい人がいてもね自分とかがこうやっても、例えば音楽とかでもライブとかできるとこないんちゃうかとかね、こんなん上映できるとこないんちゃうかとかいろいろ思っちゃってビビって、趣味程度で家でやっててもなかなか表現を発表しないっていうのはあると思うんですけども、やっぱりまあ難しい、そういうのがすごい なかなかできない方も多くおられるのは承知の上で、やっぱりそれでも発表できる場所があったら持って行ってね叩かれるべきだと思うんですよね。いろんな意見をその場でいろんな人に言ってもらって、そして表現というものがどんどんどんどん向上していって、またそれが、多くの人に見てもらえることができるということは非常に、素敵なことだと思うので、そのあたりの、ことも含めてこのカフェ放送テレレという試みは、この言葉が、適しているか分からないですけど、どんどん利用すればいいと思うんです。こういう場所っていうのはね、やる側も、もしくはこういう場所を作ってるし諸坊さんもですね、そういう意識が、ね、きっとおありだと思うので、どんどんどんどん、お互いその機会を、利用し合ってですね、どんどん高みに、表現の高みに、触れていくということを、これからも期待していきたいと思います。次回3回目もですね、どんどんどんどんこういった内容について、語っていきますので、ぜひぜひ、この映像発信テレビの試み最後まで聞いてください。ということで、お届けしてまいりましたアークオーディオ、アークオーディオですね、オービオって言ってしまいましたけども、オーディオ火曜日、もうお盆突入でございますけども、まあお盆ぐらい、逆にゆっくりとネットラジオでも、聞いて日頃の疲れを癒していただけたらと思います。明日は癒し系、細間博道さんの、カエルさん日常露天掘りでございます。今月のテーマは、セミの鳴く場所、ということで、お届けしてまいりました浅田渉でした。アコーディオ明日もぜひお楽しみに。